はい、第45回トラさんラジオ始まります。ですね、まあ、10月10日ですけどね、9月末にラーメン産業展というのが行われましたね。いやー、ラーメンに関してこんなイベント、大きなイベントがあるというのは本当に、初めてのことだったんですけれども、あのラーメンの鬼と言われている佐野さんの言葉を借りるとですね、とても面白いこと言ってましたね。俺が生きてる間にこんなラーメンのイベントが成功するとは思わなかったみたいなことでですね、なんか涙が出そうだとかいうようなこと言ってましたけどね、ラーメンの鬼の目にも涙っていうイベントでしたけども、私のもセミナーの司会とかですねやらせていただいたり、もちろんあの、ブースも出させていただいて、いろんなお客さんと挨拶とかさせていただきましたけどね、本当に私もですね、こういうことができて、まあ、感無量といいますか、まあ、お客様にも好評で、来年の開催もですねもう決定してしまったみたいですね、10月の2日3日4日ということで日にちまで決まってるということで会場を抑えてしまったみたいですね。素晴らしいです。規模的にも今年の 1.5 倍ぐらいになりそうだということで、いいですね。あのラーメンちょっとなんか陰りが見えてきたかなっていう感じがちょっとあったんですけれども、潜在的なポテンシャルというかパワーはですねまだまだ捨てたもんじゃないなということでね、私も非常に、嬉しく思っております。そんな感じでラーメンをどんどんどんどん盛り上げていけばですね、ラーメン業界まだまだ、もっといけるぞという感じかと思います。今回もですねあのパワーのある、ゲストを迎えておりますので、ぜひお楽しみください。第45回トラさんラジオです。よろしくお願いします。
鳥居式ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥居式ラーメン塾でご検索を。
はい、今回はですね先日発売されたラーメン本噂のラーメン2007の、企画監修を担当しました市山隼人君に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね噂のラーメン表紙にも顔写真が載ってですね、いよいよなんて言うんでしょう、ラーメン評論家の中身入りっていう感じですかね。
ありがとうございます。
なんかもっと自信を持って私が石山隼人ですみたいな感じでね、
はい、
どんどん PR してください、
はい、
ですねまず今回ちょっとお伺いしたかったのはですね、ラーメン二郎の特集が関東を飾ってるじゃないですか。
そうなんですよ ね、
これはすごいですよね。画期的なことというか、はい、これはあれですか、石山さんの提案で。
そうですね、僕が本当に提案しました。
どうですか、あの出版社的には結構なんていうのかな、はい、そのラーメン二郎の特集ですか、どうでしょうかみたいな感じはあるんじゃないですか。
そうですね、やっぱり二郎は好きな人は好きですけど嫌いな人は本当受け付けないラーメンになると思うんで。
ですよね。
なんで結構まあ向こうでもその辺は気にしてはいましたけど、僕は絶対に二郎は引きが強いということでですね、
なるほど、
はい、
これをやったら売り上げが去年よりは売れるんじゃないかと
言いました。
いうような感じですよね、やっぱり、
はい、
うん、どうですか、でも自信のほどっていうのは。
いやー、やっぱり二郎は絶対に今はすごい、まあ、ネットでも、
うん、
実際の新店がなんていうか二郎インスパイアのお店ですよね、うん、そういうお店の出店率とか見ても、うん、今一番勢いのあるジャン、まあ、一つのジャンルですよね、二郎という ね、
は
い、
まあ、実際歴史的にはもう30年近く、ね、やってるわけなんですけどね。
そうですね、
なんか今年、去年の後半から今年がなんか一番勢いあるかなって感じですよね、うん、
ここもかしこも本当に二郎の味を出すというかですね、
うん、
すごい勢いですよね、
うん、
はい、
ただ実際はなんていうのかな、その取材拒否のお店も多かったり結構な苦労があったと思うんですけども、うん、その辺はどうでしたか、は
い、やっぱり本店ですよね、もう一発で断られたというか、
一発で
1秒で断られたというか
1秒で断られた。
はい、
ぐらいで終わった。
そうですね、
はい、実際にどういう風にしてアプローチしたわけですか。
そうですね、まあ、三田二郎が終わる時間を見計らって、AMPM の ところから雨が降ってたもんでですね、
はいはい、
覗き込みながらいたんですけど、で、客が途切れたなと思って、行って、
今だと。
そうですね、うん、行ってちょっといいですかって名刺を持って行った途端、
うん、
マスコミいらないって。もう全く
全く剣もほろっていうやつから。
そうですね、もう本当
に一瞬にして終わっちゃったわけね。
もう一瞬でしたね。
あ、まあ、はい、粘ろうともせずに、あ、これはもうダメだって感じ。
そうですね、
その気迫があったっていうか、うん、これはもう無理だなっていう迫力があったわけね、う
ん、ありましたね。
あ、やっぱもう全然ダメなんだね、
はい、
うん、それ以外もやっぱりその断られた店っていうのはあるの、二郎に関しては。
そうですね、うん、まず、まあ、新大田とか。
新大田、
はい、
あそこもねファンが結構多いんだけど。そうですね、なんか理由っていうのはあるの、その断る。
新大田、うん、まあ、二郎って一般的にこういう、うん、まあ、メディアに乗らなくてももう長蛇の列ができているというのがあって、
ね、逆に乗らなくてもいいよっていう、ま
あ、そうですね。ああの新大田とか特に、あの、まあ、一応神奈川沿いですけど住宅街のところなんですよね、うん、あそこはね、これ以上行列が増えて周りに、まあ、迷惑をかけてもダメだということで、まあ、新大田の場合は。
なるほど、
はい、
あと他にはじゃあ、
まあ、あとはですね、館内だとか神保町とか比較的新しいところですよね、
うん、
まあ、本当に僕好きなんでそっちの方も載せたいと思ったんですけど、うん、まあ、あの自分らはまだ死んだものだというか、
あ、まだ新しいからと、
う
ん、
そうですね、
先輩のお店が乗らないのにうちが乗るわけにはいかないみたいな。
はい、
あ、本当に。でもその新しいお店っていうのは結構強硬な取材拒否だったんですかね。
そうですね、
意外とやりそうな雰囲気もなんかちょっとあったっていう話。
そうなんですよ、うん、館内は本当にもう最初は OK してくれたんですけど、うん、
あ、1回は OK 出たわけですね。
そうなんですよね、後からちょっとまたお断りの連絡が来まして、
あ、はい、やっぱりちょっと載せないでほしいと。
そうなんですよね。
残念でしたね、あの汁なしとかね、
はい、そうなんですよね、
ジローの中でも結構特徴があって、
はい、
美味しいわけなんですけどね、
はい、
あとそれ以外のなんか苦労した点とかっていうのはありましたか。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、OK してくれる場合とかでもやっぱりジローってまず電話がないんですよね。
あ、はい、そうするとアポイントを取るのが大変だ。
そう、アポイント取れないんです
よ。あ、取れないんだ、はい、もう直接店に行って頼み込むという、う
ん、そうなんですよ。
あ、なるほどね、
はい、で、まあ、もちろんずっと行列中なんで、うん、営業時間は聞けない、始まる前ももう忙しくて聞けないんで終わる時間ですよね。
電話はできないし、うん、店に行っても人が途切れるの 待たなきゃいけないって、これ大変ですね。
そうなんですよ。
あ、だから今まであの他の出版社でもなかなかやらなかったりとかっていうのがあるのかな。
そうなんですよね、多分。
なるほどね。で、今回は 特別今うちの会社からも近いわけなんですけど、ラーメン二郎、はい、目黒店の、
はい、
店主との対談っていうのがありましたね、
はい、
若林さんどうでしたか、印象は。
いやー、すごいですよ ね、まあ、見た目で判断してはいけないんですけど
見た目、
はい、うん、本当に、まあ、二郎の店主って感じの、まあ、うん、親父さんなんですけど、
うん、
まあ、実は慶応ボーイで、うん、応援団にも入っていたというですね、うん、本当に。で、まあ、そうですね、4年間でしっかり、まあ、卒業されたという、まあ、ある意味優等生だったらしくてですね。まあ、そうですね、ま
あ、随分じゃあ、 あの三田の二郎を食べたんでしょうね、きっとね。
そうですね、まず先輩に連れて行かれて、うん、なんだこれはという形で、
うん、
まあ、驚いたらしいんですけど、うん、そのうち通ううちにですね、うん、まあ、あの二郎の匂いが、
うん、
もう匂いを嗅ぐだけでも足が勝手にそっちの方に向かってしまうというかですね、そういうことをおっしゃってましたね。
あ、はい、なんか学校に行ってもその授業に出ずに二郎だけ食べて帰るっていうのがあったみたい ね、
まあ、それが結構しょっちゅうあったらしいんですけどね、はい、
まあ、よっぽどのいわゆるジロリアンの初期の人なんだろうね、きっとね。
そうですね、
うん、はい、でもいい会社に入ってたのがそれをもう辞めて、
そう、
ね、見せ始めちゃったんだからね、
はい、あの二郎、まあ、まあ若林さん的にですね、うん、将来的にはというか、
うん、
自分はあのラジオを聞きながら、
うん、
まあ、マイペースでやるような仕事を、まあ、自営業をやりたいというのが昔からあったらしくてですね。
なるほど、なるほど、
はい、なんでですね、まあ、自分はラーメンが好きだし、うん、まあ、これも悪くはないんじゃないかということ で、
うん、
でまずは赤羽店の方に、
はい、
まあ、その当時埼玉に住んでいたらしくてですね。
あ、なるほど。
で赤羽の方に修行に行って、うん、でそして、まあ、三田で修行して出店という形になったらしいですね、うん、はい。
でも今歴史的にはもう2番目の店ですからね、正式ラーメン二郎としては ね、
もう、はい、
あ、
そうですね、
うん、石山さん的にも結構やっぱ会社も近いということもあってよく通ってるお店と。
そうですね、まあ、自分も今も通えますけど、うん、昔も、まあ、バイク乗ってたもんで山手通り通る機会が多くてですね、うん、自分一番最初に食べたラーメン二郎もこの、うん、まあ、
目黒店になる
んですよね。
じゃあ愛着もあってと。
そうですね。
あ、 その向かいの会社に働けるようになったわけだからね。
そうですね。
で、はい、今回はあの、出身のお店とあとインスパイアのお店もいろいろ回ってきましたよね。
はい、
なんかこの辺でなんかこう感じるものってのありますか？その二郎系を回った時の印象とその出身のお店を回ったお店との違いとか、あるいはインスパイアとはまた一味店主は違うなとか、なんかそういう感想ってありますか？
あ、そうですね、うん、まあ、出身店、まあ、二郎出身で別な屋号を語るというか名乗るところは、うん、まあ、やっぱり二郎とはちょっと違うラーメンを出していますよね。どこかかしら、う
ん、これはあれ、はい、まあ、別なラーメン、逆に別なラーメンを出したいからその屋号を変えて出したのかな、
はい、そうなんですかね、うん、はい、
まあ、そこまでは取材できてない。
そうですね、はい、
でも前店多いよね。ちょっと雑誌のいのっていうのがラーメンイゴッソー、ラーメンリックが、はいはい、紹介されてますけどね、
はい、
うん、
まあ、リックなんて本当に丁寧というか、うん、二郎なのに丁寧
というか、二郎なのに丁寧、そしたら二郎は丁寧じゃないみたいな感じになっちゃう。
いやまあね。
なるほど、はい、いろいろね、二郎は本当にラーメンではないなんていう言われ方もしますけどね、
はい、
今回こうして二郎だけで、2、4、6ページですね、紹介してますね。もうこれはある意味画期的なことだと思うんですけどね、まあ、二郎が好きな人も、はい、あの今まであんまり食べたことない人もこの本を買っていただいてですね、
そうですね、
二郎に突撃していただければと、はい、
ぜひ
ですね、
はい、
はい、今回は、噂のラーメンを監修しました、石山隼人さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回は噂のラーメン2007、企画監修しました石山隼人さんに、来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今回はですね、その関東の特集、まあ、2つある中のもう1つ、あの大正軒の件に関してですね、まあ、裏話があればということでお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、
まずですね、最初にもうあのカリスマ中のカリスマと言われて山西さん登場ということでね、これすごいことですよね。
いや本当にびっくりしました、
はい、びっくりしたびっくりしたってのは、取材に応じてくれてびっくりしたっていうことですか？
そうですね、本当は最初はこの東池袋大正軒が取材に応じてくれるかも、ちょっと微妙な感じだったんですよ、
う
ん、
あ、はい、なるほど。でもやっぱり大正軒特集やるからには東池袋に行かなきゃダメだろうと、
外せないですよね、
うん、で、はい、じゃあアポイント取ったわけですね、
はい、
そしたら OK だったと。
そうですね、で、まあ、何回か出まして、はい、
うん、
そうですね。
で、あの今現場をあの仕切ってる柴木さんという方ですか、はい、いわゆる店長ですよね。
そうです
が出てきたわけですね、
はい、
うん、でいろいろ対談をしてましたと、
はい、
うん、
そうですね、私いろいろ、まあ、このあの外の席に座って対談していたら、うんうん、まあ、山岸さんがですね、うん、偶然通りかかった
偶然通りかかったという、はい、あ、じゃあこの時のアポイントっていうのはじゃあ山岸さんへのアポイントじゃなくて、
はい、
あの店長である柴木さんにお話がお伺いできればと、
そうですね、
いうことで言ってたわけですね、
はい、
そしたらたまたま山岸さんが来たと、
はい、
なんか何やってんのみたいな感じ
そうですね、
こ
う、なんか床屋行ってきたんだよって、
ね、床屋行ってきたんだよって、はい、
さっぱりした顔で、
は
い、そうですね、うん、なんかこの子、
どんな感じで入ってきたの？いわゆるその対談に入ってくるような格好で。
いや、そうですね、あの、うん、まず最初お店の方寄って顔出して、うん、で自分らが向かい側にいるということで、まあ、僕がちょっと山岸さんのところに行ってですね、うん、まあ、うん、また自分らの席の方に、まあ、来ていただいて、
うん、
はい、お話しいろいろ聞かせていただきました。
あ、どう実際生身の山岸さん
と
初めて実際に会って話した。
初めてですね。
どんな感じ？
あの本当によく聞くんですけど、こう光が差しているというかですね、
うん、あー、オーラが、
もう、はい、でいつも写真とか、
うん、
まあ、テレビの映像はあんま見た時ないんで写真で見るだけなんでですね、
うん、
まあ、結構、まあ、年いかれた方でもうちょっと、うん、まあ、ちょっと言い方悪いですけどボーっとしてるのかなと思ってたんですが、すごいですね、ハキハキとというか、もう明確にいろんなことを自分が質問したことに対して答えてくれてですね、もう本当に本人 になるような、うん、なんというか僕のこの今回のあの本だけでは本当に伝えきれないこと
で、山井さんね、2ページしかね今回取れなかったのね。
そうですね、いろいろなことを教えてくれましたね。はい、
逆に本当に一冊の本にしたいぐらいだよね。
そうですね、はい、すごい。
実際これあの、ま、キャッチコピーにもなってる子供がいないから森そばが俺の子供っていうのがね、はい、あいい言葉だなと。これは実際山岸さんが言った言葉な。
そうですね、
編集者が作ったとかじゃなくて、
はい、
石山さんが作ったとか。
いや
ちゃんとこうやって発言してるわけ。
そうですね、はい、
で今ではもう全国にいるから、
はい、もう全国に90件以上あるらしいですよね。
もう90件もありますか、
はい、そうですよね。すごい、本当に山岸さんっていうのは、うん、自分のまあ味というかレシピを教えるのに全然抵抗がない、うん、人ですね。
どんどん真似してくれっていう感
じ。そうですね、まず、まあ、それこそ団中とかにもそのレシピを公開したりですね。あ、まあ、自分のところで3ヶ月修行しただけでもこれは俺の弟子だというか、もう本当に。
じゃあもう弟子の方が、はい、俺は修行したからいいんだって威張るんじゃなくて、逆に山岸さん自身がもう3ヶ月やってればっていうことを認めちゃうわけね、
はい、そうですね、その辺何も こだわらないというか、なんというか、もう、うん、はい、来るもの拒まず去るもの追わずというか、はい、
なんか一種本当か神のような人だよね。
本当ですね。それでいて何かあればもう本当に感謝感謝というですね、その言葉がすごい聞こえてきてですね、
まあ、世の中にとにかく感謝して生きてきたっていう。
そうですね、はい、
じゃあ味を守ってくれてるやる弟子に対しての感謝っていう気持ちもあるんだね。
そうですね
それはすごいことだよね、本当ね、はい、
本当に、
うん、もうなんて言うんでしょう、もう生き様っていうか、なんか、はい、ね、それをもう見据えてしまったっていうか本当に神の域に到達してしまったっていうような 感じですかね、
はい、そうですね、
うんうん、あの柴木さんの方はどんな印象でした、店長は。
あ、そうですね、
結構怖そうな人なんですけど ね、
この方もすごい、まあ、見た目とは、うん、まあ、裏腹に本当におおらかな方でですね、
う
ん、まあ、山岸さんの味に惚れて、うん、でもうその
最初はやっぱり普通のっていうか常連でひたすら通ってた人なんですよね。
はい、
うん、
でもその大正圏の隣のアパートに住み込んでしまって、
お
で、はい、
あの住み込んじゃったの。
そうですね、その時はただの常連だったんですけど、
じゃあラーメンが食べその大正圏のラーメンを食べたいがためにそこに引っ越してきたと。
そうなんでしょうね、はい、それでも
とうとう働いてしまったと。
はいそうですね、
まあ、実際の後継ぎになるのかな、東池袋大正圏としては。
そうですね、後継ぎということは適切かわからないですけど、うん、まあとりあえずこの今、まあ、2月いっぱいで、
うん、
まあ まあこの区画整理のためにこちら撤退するらしいですけど、うん、まあその後も柴木さん自身は、うん、あのこの界隈にお店を構えたいとは言ってますけど。
ということは東池袋の、はい、大正圏最後の店長であり、
それはそうですね、
ほんで店がなくなっちゃうから今度じゃあ独立して自分の店を出すという過去のね。
はい、
あ、もう90件かじゃあ間もなくてもう100件突破するなんてのはもうすぐなんだろうね。
そうですね、
はい、であの大正圏系というか、まあ、これで言いますと、はい、DNA を引き継ぐ名店たちと、はい、書いてあります。この辺も取材してもらったわけですね。
そうですね、
どうですか印象的には。
いやもうすごいですよね、大正圏のつけ麺、うん、まあ
これはこういう DNA を引き継ぐ名店たちは90件の中には入ってないわけ
ですよ。入っていないですね。
入ってなくてこれだけの名店がね、うん、たくさんあるわけですからね、
はい、
すごいですよ ね、 あのブログを読んでる人あたりからこれが大正圏の DNA かよみたいな、大正圏の特集に入ってんのかよっていう孫じゃないかよみたいなね、
は
い、
そうです
ね、ツッコミがありましたけどね、
はい、
どうですかその辺は石山さん的には企画監修した身としては。
いや、あえて孫だからこそ乗せた、乗せたかったみたいな。
孫だからこそ乗せたということですね、はい、いわゆる DNA を引き継ぐ、
はい、
いわゆるなんていうんですか、知らない人もたくさんいるんじゃないかということですね、逆に、ね、
そうですね、うん、まああえて公開してないお店も今回強引に公開してしまったりもしたんですけど、うん、まあ
一応上がってる店名言いますと、松戸にある富田、同じく松戸にあるとにかく、大崎人気急上昇の六輪車、池袋にあるあくび、石神井公園にある井の庄、このは全部、はい、あの何らかの形で引き継いでるっていうことですね。
そうですね、うん、はい、 そうですね、あのなんて言いましょうか、うん、まあ富田とかも、まあ、これも角富士とか、うん、まあ、一つ挟んでいるわけなんですけど、本当に弟子とか だと本当に東池袋大将圏系って言われまして、うん、まあ、結構あまり差のないラーメンを出していることが多いですよね、うん、そんな中やっぱりこうやって、まあ、孫弟子くらいになることでですね、うん、本当にちょっと方向性が違うというか、魚粉を入れてしまったり、うん、まあ、動物系 を強く出してすごい、うん、あの粘度のある濃厚なものにしたり、うん、まあ、本当に大正圏の、まあ、面影が、うん、ほとんど残さないような、
ちょっと離れつつあると、
ま
あ、
そうですね、うん、でも、うん、まあ、元は大正圏から発展したんだっていう、
その発展系っていうのかな、まあ、はい、進化系というのかな、はい、なんかそんな感じもあるかなと。
そうですね、
うん、あの大正圏系ではその取材拒否とかなんかそういうのはあったんでしょうかね。特にこっちのはない。
そうですね、大正圏系では、はい、特に、うん、
その大正圏系
はい、
を回った印象とその二郎を回った印象が随分違うんでしょうか。
そうですね、まあ本当に、
まあ、多くのファンがいるっていう点ではね、かなり共通性がありますけどね。
二郎は、まあ、ある意味保守派と言いましょうか。
保守派、
うん、まあそうですね、まあ大正圏系は
なんていうか、そんな変わってる弟子の方は。
そうですね、うん、
まあ、まだまだこれから両方ともまあ変わっていくんじゃないかなという感じはしますけどね。
そうですね、うん、はい、
なるほど。うわ、裏話的なのが最後にないですか、なんか大正圏系、
裏話ですか、
うーん、まあ、このあの山岸さんが乗ってるのが本当の裏話なんでしょうけどね。たまたま通りかかったっていうところでね。
そうですね、うん、はい、裏話的なことですか。
ない、まあ、何しろ感謝であると、
うん、そうですね、
ということですね、はい、わかりました。今回は噂のラーメン2007企画監修しました石山隼さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今回は孤高のラーメニストと呼ばれております一柳雅彦さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一柳さんは大体年間に400杯ぐらい、ラーメンを食べてるそうですね。
はい、
まあ、どちらかというとあのリピーターということなんで、件数でいうと結構そんなに多くはない。
そうですね、まあ私の年から考えると
、まあ400杯ということ自体結構すごいことではありますけどね、まあ、リピートしてるんでしょうから200件ぐらい、半分ぐらいになりますかね。もうちょっと少ないぐらい。
いや、もっとあのリピートの方が多いと思います。私あの美味しいものしかもう食べないようにしてますんでね。
なるほど。
進展はもう皆様からの情報を
更新して、ね、
それで動いてますんで。
なるほど。
はい。
じゃあいろいろ情報を集めて、その程度だといいかなとか。あ、じゃあこれは行かなきゃとか。でも新店の開拓はやっぱ結構あるわけですよね。
私自身が開拓するんじゃなく、なやはり
開拓した人がいて。こんなに美味しいお店があってこれは行かなきゃ損ですよとか言われると、
煽られると絶対に行ってまず外れないですよね。
あ、
それほど今のラーメン好きの人たちはきちっとした美味しいところを見つけてきますね。
そうですよね。だって成田の福一とか私よりもずいぶん早く食べてますもんね。
そうですね。
逆に私は一柳さんに煽られたぐらいですからね。本当悔しいですよ。一柳さんに煽られると本当悔しいんですよ。そんな一柳線ではありますが、最近食べた中で、非常に気に入ってる3軒ということで、ね、今回はご紹介いただきたいなと、
はいはい、
で当然ながらまあ、リピーターとしての、ね、一柳さんは、まあ、リピートしてるお店も出てくるんではないかなと思いますが、まあ、新しいお店なんかも入ってるかななんていう期待を込めながら聞いてみたいと思います。まず1軒目はどちらになりますか。
今本当に下の方からも横の方からも疲れて、私も行きましたけども、やはりもう本当に、湯島の超有名店の
湯島といえばここしかない、
はい、
はい、
大輝さんですね。
大輝ですよね。
またまたやってもらいました。
もともと大輝はやっぱり一柳さんも好きな、
オープン以来から通ってますね。
もう本当リピーターであるところのもう通いまくってるお店の一つなわけですね。もともと好きだったんだけれども、ここで新メニューが出てきたと。
そうですね、大輝さんはもともと どのメニュー食べても美味しいっていうふうには、ね、あの言われてますけども、ね、全くその通りです。
全くその通りですよ ね、 ね
もうどのもうメニュー食べても後悔しない、ね、満足感を、はい、あの味わえる一杯だと思います。
ところが、まあ、あの新メニューとかやはりリニューアルっていうんですかね、まあ、いくつかはリニューアルでっていう感じですよね、はいはい、4つの新メニューが出てきました。これはもうどれか全部食べたんですか。
とりあえずまず、今一番話題に上ってる、はい、新鶏そば。
新鶏そば、これはすごいですよね。話題沸騰って感じですよね。やられましたか。
うなりました。
うなりましたか。参ったって感じですかね。
今までも美味しかったけども、うん、これ以上美味しいのかっていうくらいねやられましたこれ本当に。
こんなにうまいのかと。
夏のその鶏そばバージョンの、まあ、冷やしバージョンがありましたけども、ねこのあったかい新バージョンは、うん、ちょっと覆すほどの技を持たないとできないですね、
うん、あれでも冷やしラーメンの延長っていうか多分冷やしラーメンの発想があって新鶏そばができたんじゃないかと思うんですけどね。
私はその辺はね、うん、やっぱり鶏そばに力を入れるという店主のその気構えっていうのが うん、あることは事実ですね。
あなるほど。
で、意外かと思いますけども、うん、味的にはですね、うん、美味しいんですけども、うん、本当に万人受けするその親しみやすさをね、今度は店主が、皆さんに、伝えたいというものが個性はあるんですけども、その個性を少し殺しながら、うん、新しいものに挑戦してますね。
あ、まあ、誰が食べても美味しいと、
はい、あこれ食べて、私の口に合わないったら私はっきり今ここで申し上げますけど味落ちでしょうね。
味落ち言っちゃいましたね、はい、もう放送禁止用にしたいですけど。
いやいいんです、
もうダメだと、はい、これ食べてなんもうラーメン食わなくていいと。
はい、そうですね、うん、
他の料理食べてなさいというぐらいの感じですね。もう大輝の新鶏そば、これも気に入ってるということですね。
超おすすめですね。
超おすすめ、はい、じゃあ2軒目は、
このお店も毎週のように通っている、もう昔からまあ藤沢時代にあった、お店がこちら。
藤沢時代のお店といえば、
私の本当に今
本拠地みたいな
目白さんですね。
目白ですね、はい、代々木にある目白、この前あの TBS ラジオに出て目白にある代々木と言っちゃいました間違ってはいけません、代々木にある目白ですね。
はい、
これはね何があの一山さんの口に合うんでしょうか。
ここはですね、
なんか焼酎が口に合うという噂もありますけど、
もう焼酎入ってますからねあのスープの中に焼酎は垂らし込んだのは間違いないですけども、あのやはりここはね一個エールラーメンですね。
超えるラーメン、最近そういうの少なくなってきましたからね、
は
い、うん、
でここの目白のラーメンは、この味は絶対に他では味わえない一つの独特のパターンです。
なるほど。
でこのにここの味を似たようなラーメンを探すとなるともう息子さんしかいませんからね。
あ、息子さんになっちゃいますか。
それほど独自のオリジナルティーは昔から藤沢時代から続いてますね。
でもあんまりその変わってるっていうもんでもないですよね。ある意味王道なんだけれども、はい、個性もあるという、はい、そんな感じですよね、はい、うん、でもなんかあのお店に行くと飲んでばっかりいるような感じもするんですよ、
最近
つまみが好きなんですか。
いやいや、つまみもちろん美味しいんですけどもね、最近また新作、まあ、もともとぶっかけというメニューが出てたんですよ。ありましたね、ぶっとい麺ですけども、はいはい、これの麺のリニューアルされまして、また麺だけ食べてもねこの小麦の香りがふわっとくる力強い麺に新しく発表されましたね。
前のぶっかけと変わっちゃったんですか。
味的には少し辛みが増して、で麺も力強くなって、要は意外に知られてませんけども新しい麺です。
あ、そうなんですか、はい、あそこも自家製麺ですからね、はい、次から次へともう進化していってるわけですね。
そうでございます。
ラーメンでいうとその、まあ、ぶっかけはちょっとサイドメニュー的な部分がありますので、
はい、
横に置いといて、はい、一柳さん的に初めてもしかしたら行く人がいた時に何をおすすめしますか。これもある意味みんな美味しいっちゃみんな美味しいんですよね。
そうなんです、うん、やはり最初は醤油から入っていただけますか。
王道でもう、はい、定番メニューから、
はい、
慣れてきた人にはっていう、なんかあそこ結構日替わりとかあるじゃないですか。
今最近は ね、この時期になってからちょっと、限定は、
定着してるんですか。
取りやめて、 店主気ままでっていう
気ままで
その時に時たま限定作ったりしますけども、今はちょっと定あの普通の定着になってますから、
はいはい、
まあ醤油塩で独特のものはやっぱり味噌ラーメンがお値打ちですね。明治の味噌ラーメンただちょっと他にないですね。
なるほど。
で担々麺もございますし、
はい、結局全部うまいってことじゃないですかやっぱり。
そうです。それで、奥の方で、うん、酒を煽りつつまあビールを煽りつつ今、うん、カレーが美味しいんですよ。
カレー、
はい、
これあれですか、ラーメンのスープを使ったカレーですね。
そうです。ラーメンのスープを使って、うん、肉はなんとチャーシュー。
肉はチャーシューが入ってるんですか。
そうなんですよ。もうこれでつまみになるんですよ。
カレーをつまみにしながら、
はい、
飲んじゃう。
ビールを飲むと。
ああ、いいですね、はい。ほんで締めにラーメンと。
おっしゃる通りです、はい、
もう本当サラリーマン至福の時ですね。
ですから私は金曜日に毎週今金曜日ですけどやっぱり1週間のその
締めで
疲れを癒やす、
うん、温泉代わりにあ、それで憩いのラーメン店
っていうんですね。そうですね。
なるほど。そういうラーメン店の使い方過ごし方っていうのもあるわけですね。じゃあ大輝目白と有名店が2軒続きましたけど、3軒目はどんなお店が来るんでしょうか。
先日ですね、所用で筑波に行ったんですよ。
筑波に行きました、はい、
これは本当所用なんですけども、はい、で筑波に行くってことは、はい、当然、ラーメン屋さんどっかないかと、やっぱりその辺の近くのね、うん、ラーメン屋さんやっぱり美味しいところ行かなきゃいけないな、行きたいな。でまあいろいろ情報をいただきまして、
はい、
筑波からちょっと一回戻るんですよね。
一回戻る、
はい、うん、で筑波エクスプレスで戻って、なんと JR の常磐線で石岡っていうところまで今度はまた上に戻あの行くんですよね。
お
でそこから単線の、はい、本当ローカル線なんですけども、鹿島鉄道っていう、
鹿島鉄道
に乗りまして、まあ、3つか4つ目に玉里という駅があるんですけど、
玉里、
はい、玉の里ですね、
はい、
ここで降りて、わずかほんの数分。
これってもしかしてその筑波のついでに行くような場所じゃないような気がするんですけどね、1時間ぐらいかかってません？
いやもっとかかって
ます。もっとかかってですか、はい、それ所用で行ってんですよね。
あの筑波には所用で行ってん
ですけど、ね、筑波には所用で行ってるわけですね、は
い、でその後解散したと帰り、自由時間がありましたんで。
でもその自由時間で随分時間かけて行きますよね、まあ、それほど価値のあるお店だったってことでしょうかね。
そういう噂で私は、まあね、あの信用して行ったんですけども、やっぱりその
甲斐がどうでしたか。
甲斐がいました。
その甲斐がありましたか、はい、その甲斐があったお店の名前は、
紀元門っていうお店です。
紀元門、はい、実は私も今日初めて聞きました知らなかったですね。ちょっと勉強不足ですね。いけませんね。喜ぶ元気の元にやる門ですね、
はい、
出入り口の門、はい、紀元門、はい、これはどんなラーメンを出すお店なんでしょうか。
いやこれねたまげましたよ。まずね、前日にこういうとこまでちょっと足を伸ばすのは怖いですから、
怖いですよね、
やられたら怖いですからね、営業確認したんですよ、
はいはいはい、
で営業確認してとりあえず14時か15時までやってるということで、はい、確認して、お伺いしたら、
はい、
なんと店は閉まって
ます。店が閉まってた、はい、これはいかんですね。
で私ここまで来てね、このまま帰るわけにいきません。
帰るわけにいかないですよね。
とりあえず店の中の匂いだけでも嗅ごうと、
はい、
で店の中入りました、
はい、
で昨日電話したんですけども、東京から来たんですけども、スープの残りだけでもなんとかという、ね、感じで、
もう市原さんなんかそういう交渉するのが好きだっていう噂を聞いたことあるんですけど結構粘るらしいですよね。
いやこれはやっぱりねあそこまで行ってね食べれなかったらショックだし、大概のお店がないです
よ。ないですもんね。
そうしましたらですね、まあ、昼の部と夜の部がありますんで、夜の部の一杯を提供しましょうとね。
あ、そうな
んですか。この店主が非常に温和な方で優しかったんでしょうね。普通だったら断られたんですけども、じゃあ夜の部を一杯お出ししましょうということで、食べてまいりました
。出していただいたわけですね、
とんでもない感動をいただきました。
とんでもない感動。これは醤油ラーメンなんですか。
私が食べたのは醤油です。
醤油ラーメン、
はい、この醤油のスープがですね、うん、東京にありません。
東京にありません。
ありません。
もう断言しちゃいましたね。
まあ後から物の本にこのページ1ページ載ってんですよ実はね。
あ、そうなんですか。
栃木、茨城、埼玉本っていう本に
1ページ私持ってますよ。その
1ページ載ってんです。
載ってるんですか。
はい、 99% 魚だし、
90% 魚、
はい、
で動物あんまり使ってない。
そうです。
へー。
残り 1%、 残り 1%、
うん、
なんと普 通の油と醤油だれ、動物はこれ使ってないですよね、私が食べた感じでは、ね、
基本的には使ってない、はい、あ、その油の部分の 1% だけが動物的な、
そうですよね、
へえ、
まあ、その油の部分もおそらく魚の方の油でしょうね、
ああそうなんですか、はい、
もう非常に澄み切ったスープにその香り油、これ魚でしょうね、
なんかでもそういう話だけ聞きますと非常になんか優しすぎるというかラーメンとしてのパンチはどうなのかなっていう、
いやーとんでもないとんでもない
とんでもないですか、
自家製麺ですよ、
自家製麺で、
これ私ね、あの、自家製麺ってことはどこにも確か書いてないと思うんですけども、その本人もね
確認したんですか、
いや確認しません、
あ確認しないで、
確認しないで、まず食べた時に食感で、うん、食べたことない麺なんですよ、あこれ間違いなくここで
自家製麺に違いない、
作ってると、まず自家製麺でしょうね、
そうですか、じゃあ麺も珍しいわけですね、
あの新しい食感ですね、このスープに本当に合うね、
実際どうなんですか、そのお店が例えば東京に来てもやっていけるのかぐらいの、
勝ちますよ、
勝ちますか、やっていけるところじゃなくて、いや
私はね、はっきり言って移転してもらいたいですね
移転してもらいたいそんなにすごいインパクトあったんですか、
やっぱり片道2000以上かかりますからね、
あそんなにすごい店ですか、であ
の他にメニューもいろいろあるんですよ、
あそうなんですか、それはじゃあいつか食べに行くわけですね、
食べたいです、
食べたい、それぐらい
行きます、
引力があったわけですね、
エビ油ですとかね、鶏の油ですとか、それからやっぱり九州系のその豚骨ラーメンとかね、なんか福市に似てんですよ、で夜のあのメニューがまた変わると、
夜まだ変わるんですか、
で今ちょっとちらっと聞いた情報では昼はやってないとかね、なんかよくわかんないですけどもね、
あ危ないですね、そういう店はなかなかね、臨急に振られる可能性もありますね、
やっぱり職人がたきなのか、なんか知りませんけども、
なるほど、わかりました、
これは月刊トラさんで近々あの原稿にさせていただきます、
はい、ありがとうございます、っていうかネタ言っちゃいましたね、でもね、
半分ぐらい、
まだ
温泉が半分
温泉がありますか、わ、はい、かりました、今日はあの一柳さん最近のおすすめ3件ということで、まあ、定番である大輝目白、まあ、ここまで私もそうですよねとうなずきましたけど、3件目でなんと私の知らないお店が出てきてしまいました、紀元門というですね、たまりという駅にあるそうです、私も近々行かなきゃいけませんね、うん、茨城県たまりの紀元門、この情報はちょっとびっくりでした、やられましたね、はい、今日はここラーメン、ここのラーメニスト一柳さんをお招きしました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、第45回トラさんラジオいかがだったでしょうか、まあ、だんだんあの涼しくなってきましてね、いよいよラーメンの季節、まあ、私にとってはラーメン365日ラーメンの季節なんですけれども、まあ、皆さんにとってもそろそろラーメン、熱いラーメンも食べやすい時期になってくるんじゃないかなという感じですね、まあ、お店の方も、冬のメニューとかですね、まあ、味噌ラーメンを始めましたとかですね、だいたいそんな新しい動きとかもぼちぼち出始めてきておりますけれども、食べやすい涼しさになりつつあるのではないかなというふうに思います、まあ、皆さんも、ちょっと休憩してた人たちも、あるいはつけ麺とか冷やしラーメンに走ってた人たちも、あったかいラーメンに、目を向けていこうではありませんかという感じでね、行ってみたいと思います、もう第45回トラさんラジオ、どうもありがとうございました、まあ、皆さんも美味しいラーメン召し上がってください、ありがとうございました